さあ、今日もトクトクトークのお話始めてまいりましょう。西国霊場火山院山本光耀ご住職のお話です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。先月は自業自得という話から、この自業自得という言葉を今ではマイナス的に取られてて、あなたがこんな事故にあったり病気になったり、また、ひどい家庭環境なんかに生まれたりするのはあなたの過去世のカルマが原因でこうなったんだよというふうに、マイナスの時ばかりに使われるという、でもこれはマイナスだけではなくて、ただ自業自得ということに関してはみんなそういう、意味合いで命を持っているわけであって、自業自得を持っていない人は誰もいない、みんな平等ですよ。その価値としてこの世で平和だったらあなたは前世でよかったり、この世で苦しかったらあんた悪かったよとか、そういうふうなこの世の善悪的な物差しで全てをこう語っていくからおかしくなるんですよって、自業自得を持たない人間は誰もないんですよって話をしました、
はい、
その中で、宗教家に、頼っていくのはいいけれども、本当の宗教家というものをやはり見分ける目というものも、本当の宗教とは何かというものも、それを知る目がいりますよという意味で話をしました、ある意味お坊さんとか宗教家というのは本人悪気ではないんですけども、でも、やっていることがこれが正しい、これが正しいと思ってやっているのが実は真実はそうではないということが宗教的なことにおいてはいっぱいあります、私なんか霊的なことでよく話したりしますけど、この間は、自分で自分の首絞めの言い方をするかもしれませんが、お葬式をしてみんなが成仏したんやったらなんで迷ってる人がいるのという、でも私とこの中にも昔よくいましたけど、全てそれをお掃除しましたけどね、でその方々もお葬式を受けて霊界に旅立っているんですよ、でまた霊界に旅立ったら旅立ったで、それぞれ7日7日に守りご本尊がいてね、その方々を導いてくださるっていうのはそういう信仰もあるわけですけど、仏様が全て死んだ人を導いてくださってるんやったらなんで迷ってる霊がいてるのとか、一時なんかね、霊的な話では稲川淳二なんかいてね、なんか怖い話が出してましたけども、死んだ人たちみんなお葬式してもらってるはずやからね、そういうような意味において、ちょっとお坊さんたちがやってるのが本当に確信犯というか、これが正しいと思ってるけどもそれが真実ではないということがよく見受けられます。で、今日お話しするのは仏法の根本的なことを話しするんですけど、お釈迦様が言われました。人々よ、三宝に帰依せよ。この場合の三宝というのは数字の三と宝と書きます。三つの宝とは何か。一つが悟った方、偉大なるブッダとの出会いです。その方に帰依しなさいっていう、そういうことを言われました。そしてもう一つはその方が説く法というもの、教えというものに帰依しなさい。そして僧、これは仏法僧の僧は、仏と法律の法とお坊さんの僧と書くんですが、今僧と書かれているがゆえに僧侶とか僧職にあるものに帰依せよ的な、そういうふうな理解に、なっていることがあるんですけども、この僧というのは本来は、言語としてはサンガーと言います。サンガーとソウというのが発音が似ているということで、サンガをソウと訳してしまったのでそうなったのであって、サンガーというのはあくまでも共同体とか、2、3人以上集まったそういう共同体をサンガーと言います。でお坊さんだけの集まりではなくて、その当時商工業者の集まりとかそういうものたちもサンガーと呼ばれていたわけですけども、この仏法僧に帰依しなさい、これは普通宗教的には仏様を拝みなさいとか、そして般若心経とか観音経、法華経とかいろんなものを、法を学びなさいとか、そういうふうな宗教的な感じだけで言われますけども、このお釈迦様が言われたこの仏法僧というこの3つの大切な考え方、大切な教え、実はこれは宗教界だけではなくて全ての世界、全ての組織に当てはまるのです、まず仏に帰依しなさい。仏というのは悟られた方、 で、悟られた方とはどういう方なのか。本来悟られた方というのは、すべての縁起を知り、縁起というのは因縁のことですね。今このように現れているのは、こういう原因があるからこうなったんだよという、因縁の法を説かれるのが偉大なるブッダである。そしてすべては消滅していくということを、この世の仕組みというものを説かれるのがブッダである。まあ、そこまで、悟りはなかったもいいですけども、私はこの仏法僧のこの教えを家庭に生かしてください。職場に生かしてください。学校に生かしてくださいっていつも話しています。まず家庭ならば、家庭において主となる人。その方が、ブッダとまではいかなかったとしても、やはり正しく生きている。やはり、どうですかね、もう自分のことだけ考えではなくて、やはり、主となる人、まあ、この頃家庭に主となる人は、男性なのかな、女性なのかな、ちょっとわからんところはあるんだけど、ともかく平等平等とは言いながら、やはり家庭内においてはみんなで合議制で決めるとは言いながら、やはり主となる人がやはり家庭内にもいるのではないでしょうか。みんなが平等でいろんな意見を聞いてするけれども、やはり主となる人がいてて、そしてその主となる人とともに、家庭なら家庭としての一つの生き方、理念と言いましょうか。そういうものもいるのではないでしょうか。みんなが自由や、みんなが権利があるということで、バラバラの人たちが集まって家庭を作っていないでしょうか。やはり一つの、うちとこの家庭の一つのポリシーとか、そういうようなもの、そういう、と言いましょうかね。まあ、これ仏法僧で言った法という、家庭の法律ですね、というものをやはり作る、そんな家庭であってほしいですね。そして、仏法僧の僧は三家ですから、集団です。家庭の集団が理想的な、そういう集団というものを求めていく、そのような家庭であってほしいですね。では、今言ったことに関しても、みんな自分の価値観で、これが正しいとか、これが理想的やとか、私の理想はこれ、私の理想はこれとか言って、そういうふうな格好で、みんなが、どうですかね、バラバラの、まあ、価値観でそれを言っちゃうと、まとまらなくなるので、そこで、私は中心に置いてほしいのが、愛という理念。これを中心に置いてほしいと思います。愛という理念は、神仏の心です。だから、ある方が愛の心で生きてたら、その方は仏の心で生きてるのと一緒です。愛というものを学ぶ、そういう思いで家庭を作っていただきたいなと思います。ただ、愛と愛情とは違いますから、そこ間違わないでいただきたいと思います。日本語というのは上手にできています。愛情の情というのは、前も言いましたけども、心辺に青いと書く。まあ、極端に言い方すれば、心が青い、お尻が青い、また状態であると。情が動いている間は、本当の愛ではなくて、ね、別物、情という感情が入ったもので、ね、本当の愛というのは、本当に全てを、受け入れていく。そういう、状態が、まあ、愛ではあるわけですけど。で、ある本にも書いてありましたけど、愛の素晴らしいところはね、悪をも愛してしまうことなんですよって。悪を排除せず、悪をも受け入れて、そして全てを包み込んでしまう。そういうのが愛ですよっていうふうに書かれて、あ、なるほどね、と思って読んでたんですけど。そういう、うちとこの家庭の仏法僧、参謀はこうである。で、また今度は、会社なら会社に行って、やはり、この仏法僧という参謀が整っている会社、また整えるような、やはり会社として動いていただきたいなと思いますよね。だから会社とかを選んだりなんかするときに、この仏法僧という、そう、会社なら会社のオーナーが、人格的にどうであるか、会社の法にあたる理念というのがどうであるか、 そしてその会社で働いている方々のその参加というか、共同体がどのような共同体を作っているか、それをしっかりと見極めた上で会社というものを選んでいくということも大切なのではないでしょうか。この仏法僧という考え方をいろんなところに当てはめたら、それ役に立っていくと思います。また学校でもそうです。学校でも本当にこの仏法僧がなされているか、やはり中心となる人がやはりそれなりのしっかりとした、ものを持ってて、そして学校なら学校としての一つの理念があって、そして学校というその集団において理想的なものを形成しようとしているか、そういうやはり仏法僧という考え方が全ての組織に当てはまるのではないでしょうか。サンガというのは、理想的な集団というのは、みんながそれぞれ自由という名のもとにおいて好き勝手するのが、またそれが理想的なものではありません。お互いが本当に尊重し合いながら愛し合える、そういう状態、そのような集団がサンガと呼ばれる集団です。だからお釈迦様が言われた、まず人々よ、仏法僧三宝に帰依せよというのは、お寺の仏とかお寺の教えとか、そういうだけではなくて、大自然の中で生きている自分たち、その中でどう生きるのかということを踏まえた上で、大自然と言いましたが、世の中、言い間違いです。世の中ですね。世の中を生きていく上において、本当に正しく生きていく、自分自身が苦しみを作らない一つの方法として、この三宝という、仏法僧という、この物差しを持って、世の中を見ていきましょう。また自分自身もその三宝というものを心がけながら、私は今正しく生きているだろうか、そして周りとの調和といいましょうか、協調性といいましょうか、理想的な共同体を作り一員として動いているだろうか、そのような心を持って毎日生きていただきたいなと思います。そして後半では、同じ三宝でも文字が違う三つの法律の方、三宝の方の話をします。今話したのは三つの宝です。数字の三と宝と書いて三宝。で、後半に喋るのは数字の三と法律の方と書いて三宝。そんな話を、したいと思います。ということで、前半終わります。
ありがとうございます。ではちょっとここで一曲お届けしていきましょう。さあ、今月もトクトクトークの時間、西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話をお届けしております。後半もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
まあ、前半3つの宝ということで話しました。まあ、普通ね、この三宝、3つの宝を話しする場合には、お釈迦様を信じなさいとか、仏を信じなさいとかね、そっちの場合だけで疲れちゃうんですけどね。でもね、救いを求めてお寺に来るの分かるんですけど、はっきり言いまして、救うのはあなた自身ですよって。自分自身を救うのは。だから、まあ、仏教的にお釈迦様も言われておるんですけども、神仏というのは、己を救う者を救われる。で、私の、まあ、本を読んで、例えば、癌をなくした方があります。そんな方も最初は、住職さんのおかげで、私のおかげで癌がなくなったって言い方されてますけど、でもその本を読んで、実践したのはあなたでしょって。何の実践もしなかったら、その結果も現れないですわけですから。自分を救うのは自分。その自分を救うという意味において、世の中を安らぎに導く一つの、まあ、法としてね、教えとして、仏法には三つの法というのがあります。その三つの法とは何かって。諸行無常、諸法無我、涅槃寂静。これが三つの法です。お釈迦様はこの三つを説かれました。世の中というものはこの三つの法の中で動いているのだって。それをしっかりと理解したときに、人生のまた処し方が変わってきますよってことを言われています。ただ、司法、三宝で三つの法だけではなくて、四つの法という司法という、そういう言い方をするときもあります。四つの法にした場合には、諸行無常、諸法無我、涅槃寂静の次に、一切皆苦 という言葉がつきます。これで4つの法ということが言えます。すべては苦しみなんだよって。ある意味においてみんな天上界からこの地上界に出てきておるわけです。おんぎゃって生まれた赤ちゃんの顔を見て、生まれた途端に悪魔みたいな赤ちゃんいますか？みんな本当に可愛らしい清らかなだったんですよ。この頃犯罪とか犯したりして逮捕される人たちのその映像を見たときに、この人らもおぎゃーの時代あったんだよな生まれた時にね、可愛い顔してたんやると思うねんけどなと思いながら時があるんですけど、みんな天上界ってことは思い通りになり本当に安らいだ状態のことを想像していただいても結構、そこからなぜ地上に出てくるのかって、同じ世界を体験するんだったら出てくる必要ないじゃないですか。ある意味この世というのは苦しみを体験するために出てきているのであって、その苦しみの中から頑張って努力して結果を表す人もあれば、いろんな体験する方もあるわけですけども、一切皆苦っていう、この言葉を聞いて、もう釈迦さんというのは世の中を嫌ってるんかっていうのは遠征的な教えですかって言い方をする方あるんですけど、嫌って言ってるのではなくて、そう苦しみがあって当たり前なんだよということを言われているわけですね。そしてこの諸行無常、これをね本当に受け入れたときに安らぎがまた出てまいります。苦しみの中で今あえでいる方がおられたら言います。あなたの苦しみは永遠に続くものではありません。確かに人間としては今すぐ亡くなってほしい、今すぐ楽になりたいと思う方もあるでしょう。でもそれは一切皆苦という言葉からすればかなわないことなのです。でもあなたの今の苦しみはやがてやがて消えていきます。永遠に続くものではありません。確かにこの世的に見ればその苦しみの中で命を絶っていく方もあるかもしれません。今命を絶つという言い方をしましたが、絶つのではなくて自然にその苦しみを味わったままで旅立っている方々もあるかもしれません。でもそれはあなた方が外から見てその方々がかわいそうとか大変とか思ったりしてるわけですけれども、でも人間というのはこの世だけが全てではない、あの世というものがありますから、そういうこの世の苦界から離れた時に安らぎが得られるということがあります。そういうように全ては移り変わっていく、それを受け入れた時に、そう今の苦しみはいつまでも続かない、大丈夫、いつまでも続かない、続かないと自ら言い聞かせていただきたいなと思ったりいたします。また今度逆に喜びもです。喜びというものをいつまでも持続させてずっと降りたいと思っても、それは移り変わっていくものなのです。それが当たり前なのです。この移り変わっていくということを受け入れなかったらいけません。私が本を出した中で犯罪者に我が子を殺された人の話を入れました。そして自らの不注意で幼い子供を亡くした母親の話も本に書きました。あの方々と話してた時もね、犯罪者に我が子を殺されたお母さん、その時は怒りと憎しみがもう燃え盛って、そして極端な言い方をすれば、私のこの手で犯人を殺してやりたいとまで思っておられた。それが長い年月が経ってくると、確かに思い出したらもうその怒りとか出てくるんですが、その殺されたすぐのエネルギーと、何十年も経った時のエネルギーと、やはりエネルギーに差があるんですね。その差があることに対してそのお母さんは自分を責めておられました。でもこういうことわざは皆さんご存知はないですか。あなたの悲しみは時が癒すでしょう、その苦しみは時が癒していくでしょうという、そういうふうな言葉を聞かれていたことと思います。そう、確かに殺されたすぐはもう怒りのエネルギー 100%、 でも10年、20年経ってくると、そのエネルギーが80になり、70になり、60になっていく。それは諸行無常で当たり前のことなのです。また、自分の不注意で、そのお子さんを亡くされたお母さんも、その償いの思い、申し訳ないとずっと思っておられるんですけれども、やはり、その、ね、どうですか、まあ、帰ってきて、その子供のところに、まあ、わーっと思った時のその感情ですね。それと一緒かって言ったら、一緒ではない。少しはエネルギーが変わってきている。それを責めていらっしゃるんですよ。どちらのお母さんもね。でも、そうではない。移り変わっていくということが当たり前なんだよ。だからある意味、震災とかいろんなものにおいて語り部っていう方があったりいたしますよね。でも震災のあの肉親を亡くした時のあの感情をそのまま持続するということは無理です。しかし、記憶は残ります。その記憶ということはしっかりと残していかなならないけれども、感情まで語り継ぐのは無理であるということは、これは現実ではないでしょうか。心はそのように時の流れの中で流れていく諸行無常ということ、そしてそうですね、夫婦も結婚しますけど、どっちも元なんでしょうね、私の方が先行くと思ってるかもしれないですけども、どちら先行かれたら寂しいという方、そう、これも合いますよね、こういうことはありますよね、会うは別れの始めなきという、そういう言葉もありますけど、そう、今、このように夫婦で、またいろんなこういう状態であるけども、これもやがて移り変わっていくものである。そういうことを受け入れていく。それを日頃から自分の心にこう落としていく。そういう考え方で生きられたら世の中も渡りやすくなっていくのではないでしょうか。だから今平和で本当にもう幸せ感を持っている方は何もありません。でも今苦しみとか悲しみとかで悩んでいる方があったらその方に言います。あなたの苦しみはそう。永遠に続くものではない。いつかその苦しみが長い時が来るのだって。その時に、私はなぜこんなに苦しい、私はという自我を出していたら、その苦しみから癒されていくのにも時間がかかるでしょうって。諸法無我って。世の中には、私はというのはないのだって。大自然には、私は、あの、これ、他者と比べてとかそういうのはないのだって。実際思いますよね。私とこでも、ね、いろんな木々が生えてますけど、ね、小さい杉の木が大きい杉の木に向かって、お前太いな、俺細いねんけどとか、そんなことないですね。自分はただ自分だけでやってるわけです。だから、私はなぜこんなに、私はなぜこんなにならないのとか、そのような私はというものを捨てましょう。その私はというものも、実は移り変わっていくものなのです。諸行無常に移り変わっていくものなのです。そして、諸行無常、諸法無我ということを心の中に落とし込んだときに、涅槃着状、あなたの心にはどんな試練とかどんなことが起きてもそれに揺るぐことがない安らぎの境地が心の中に訪れていくでしょう。これを仏教の三宝、三つの法と言います。まあ余談になりますけど、人間というのは三つの法というのが好きなんでしょうかね。たまたまこうパソコンで三つの法ということで調べてみたら、労働三法、教育三法、人権三法、有事関連三法とかね、いっぱい出てきて、うわーっと出てきて、ああ、世の中にはこういう三つの法という三つに分類するというのは一つの、まあ人間としての生きる、あれが、まあ手段というかね、あるのかなと思ってしながら。でも、はるか2500年前にお釈迦様が世の中を本当に処していく生き方として、まず、 最初の言った宝、三つの宝に帰依しなさい。これは帰依するということで、三つの宝という、その仏法僧の考えで世の中すべてを見ていきなさい。そしてまた自分自身生きていくにおいては、三つの法律の法、諸行無常、諸法無我、そして涅槃寂静に入っていくことを、それを考えながら毎日生きていきましょう。その時あなたの心は安らぎの中に満たされていくでしょう。そういう話をお釈迦さんされました。ということで今日は二つの参謀という話を持ってきました。三つの宝と三つの法ということで、今日の話を終えさせていただきます。
どうもありがとうございました。お話しいただきましたのは、西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。この放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホ、パソコンでぜひお聞きください。トクトクトークの時間でした。